マキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。で今日も丸田町病院から、ゲストの方をお迎えしております。今日お越しいただいたのはこちらの方々です。自己紹介をお願いします。
はい、永田雅恵です。
永田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、
田中由紀奈と申します。
田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。お二人は楽和会丸田町病院の管理課というところに所属されているということなんですけど、普段は受付のお仕事をされているんだそうですね。
はい、
はい、じゃあ今日はいろいろ教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はオンライン資格についてお話をいただけるということなんですけれども、オンライン資格確認っていうのがそもそもどういうことなのか、永田さん教えていただけますか。
はい、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了することもあり、ニュースや医療機関などでよく耳にすると思いますが、
はい、
当院含め楽和会では令和3年11月よりシステムの体制を整えました。
はい、
オンライン資格確認とは、病院に来院された患者さんの保険証情報や服用されている薬剤、特定健診に関する情報を医療機関に設置されているオンライン資格確認システムにマイナンバーカードを通すことにより、医療機関側が確認できるというものです。
そうなんですね。なんかね、マイナンバーカードに保険証がなんか変わっていくっていう、なんかどうなるのかなっていう思ってらっしゃる方もたくさんあると思うんですけれども、じゃあそのオンライン資格確認システムにこうマイナンバーカードを通せば、まあ、医療機関の方々がこうすぐに確認ができるというシステムのことなんですね。はい、医療機関側がそういうことだというのはよくわかるんですけれども、患者さんにとってなんですけれど、今までの保険証がマイナンバーに変わっただけということになるんでしょうか。それとも何かメリットのようなことはあるんですか。
はい、患者さんが急に具合が悪くなり入院となった場合、治療費が心配になると思います。
はい、そうですよね。
はいはい、そこで高額療養費制度による限度額適用認定書を医療機関に提示することにより、患者さんの自己負担額が大幅に減額されるというものですが、
はい、
こちらは従来必要時加入されている保険者に別途申請をして認定書が届くまで約10日から2週間ほどかかります。
あ、そうなんですね。結構時間がかかるんですね。
はい、
はい、
もし届くまでの間に退院すると、一時的に高額な治療費を支払う必要があり、患者さんにとって負担となります。
そうなんですね。まあ、それがね、帰ってくるとは言っても、一時的にでもね、出費するのはなかなか大変ですもんね。
はい、
はい、
しかしマイナンバーカードにてオンライン資格確認をすると、その情報も医療機関側で確認することができるため、
はい、
患者さんの手間を軽減することができます。限度額、
はいはい、どうぞ。
すいません、限度額認定書の制度を利用しない場合の金額と利用した場合の金額の差を提示すると、かなり驚かれる方も多く、
はい、
利用して会計をされた後はいつも話を聞いてよかったとおっしゃってくださるので、患者さん目線に立って業務を行えた喜びを私たち職員は感じています。
そうなんですね。やっぱり患者さんとしては、医療費どれぐらいになるんだろうなって思われているでしょうし、ちょっと高額だと払えるかなとか、いろんな心配もあると思うんですけど、最初にそういう制度があってすぐ使えるっていうと大変安心ですよね。
そうですね。
はいはい、それから、
また保険証の場合、有効期限がある国民健康保険などは、期限が切れる頃に有効期限が更新された保険証が手元に届きます。
はい、
患者さんにとっては有効期限が切れた保険証も含 め何枚も保険証を持参される方も多く、個人情報なので捨てられないので貯めてしまうという方もおられます。その場合、
はい、
うっかり落としてしまい個人情報の流出という恐れもあります。しかしマイナンバーカードであればカード1枚のみなのでリスクは最小限にすることができます。
いやもうわかりますあの捨てられませんよね、あの預金通帳と保険証って、はい、なんかもうこれは使えないものだっていうのは分かってるんですけど、どうやって捨てたらいいのかなとか、なんか破るのもなんか破っていいのかなみたいな気がしますし、でもそのうちなくなったりすると怖いですもんね、
はい
はい、でもそういうことがなくってマイナンバーカードだとそれ1枚で OK ということで切り替える、そのなんていうんですかね、保険証が何枚も届くっていうことはないっていうことなんですもんね、はい、そうか、じゃあマイナンバーカードだけしっかり持ってれば大丈夫ということなので、それは管理が楽ですよね、
はい
はい、で、あの丸太町病院さん独自のメリットみたいなものもあるんですか？
はい、当院では混み合った中で保険証確認のために患者さんが受付に並んで待っていただいています、
はい、
私たち職員にとっても体調の悪い患者さんをお待たせしてしまうことは大変心苦しく、患者さんにとっては非常に苦痛なものです。当院では特に朝一番は非常に混み合い、患者さんの大切な個人情報を預かりしているという責任感もあり、
はい、
慎重に対応しているためお待たせしてしまうことがあります。
なるほど、しかし、そっか、
はいはい、しかしオンライン資格確認を利用すると受付に並ぶ必要もなく、はい、ご自身で機械を通すだけなので、うん、約30秒ほどで処理が終わります、
はい、
また受付での保険証確認を行う場合は一度職員の手元に保険証を預かりするため、患者さんにとってはこんなに混んでるのに大切な個人情報が他の人に渡ってしまったりしないだろうかという心配もあると思います。
あ、はい、
しかしオンライン資格確認は職員を介さず保険確認ができるので、うん、そういった面でもご安心していただけると思います。
そうなんですね、なんかあのすごくね一生懸命お仕事されてるお二人には大変失礼なんですけど、はい、なんでこんな待たされるのかなとか、
はい、
受付ってなんでこんな時間かかるのかなってちょっとだけ思ったことがあるんですけど、
そうですね、
はい、それはもうもちろん丸太町病院さんに限らず医療機関ってそういうものだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう個人情報を扱っていられるっていうことで、あの慎重に慎重を重ねて、ね、お仕事していただいているのでどうしても時間かかってしまうということが、まあ、従来はあったっていうことなんですね、はい、そうか、なんかそれをマイナンバーカードだと、自分で処理できるっていうか自分で受付を通すことができるということなんですね。
はい、そうです。
そうなんですね、そうするとやっぱりあの職員の方にとってもあのその一つ確認する事項が減るというか、預かってるなんかこう責任感とかどうしようみたいなところがちょっと楽になりますよね。ずっとマイナンバーカードは患者さんのお手にあるということですもんね。
あ、そうです。
なるほど、あ、それだと心配性の方もこう渡してしまわないから安心ですよね、
はい、
あ、なるほどなるほど、はい、あのすごく今安心だということは分かったんですけど、逆にこう注意点みたいなものはあるんですか？
はい、マイナンバーカードの有効期限が切れますので役所でお手続きくださいと自宅にお手紙が届いたことはないでしょうか？
はい、
実はマイナンバーカードにも有効期限があります。
知らなかったです、
はい、手元にマイナンバーカードをお持ちの方は確認していただきたいのですが、
はい、
マイナンバーカードに生年月日が記載されている横に何年何月何日まで有効と記載があります、
はい、
これは身分証明書としてマイナンバーカードを利用する期間となり、
はい、
発行日から10回目の誕生日の日になります。
おう、
またその下に電子証明の有効期限が別に記載されています、
はい、
これは医療機関での健康保険証利用や e-tax 等の電子申請、住民票等をコンビニから出力することができる有効期限となり、
はい、
発行日から5日目の誕生日となります。
あ、5日目、
はい、
あ、
失礼いたしました、5回目の誕生日となります、
はい、
失礼いたしました。
いいいい、
ということはマイナンバーカードがあっても電子証明書の有効期限が切れていると医療機関で保険確認ができなくなるということです、
うん、
とはいえ毎年ではないので患者さんの負担もそれほど大きいものではないと考えております、はい、
あ、そうなんですね、
はい
もう全然分かってないですね、私はね。マイナンバーカード自体にも有効期限が あって、はい、で、その電子証明の有効期限っていうのはそれよりも短いっていうことなんですね。
はい、そうです。
そっか、だからマイナンバーカードを持ってて有効期限大丈夫、まだ大丈夫やからって言って持って行って保険証として使おうとか e-tax の申請しようとかってした時に、はい、もしかしたらそっちの有効期限が切れてる可能性があるということですね。
はい、そうです。
なるほど、じゃあそこをしっかり見ないといけない。まあ、でもそれはどのカードでも一緒ですもんね、有効期限 ね、はい、見るのはね、はいはい、なのでマイナンバーカードには2つ有効期限が書いてあるよっていうことをちょっと気にしておかないといけないっていうことですね。
はい、お願いします。
はい、わかりました。すごい教えてもらってよかったです、はい、ちょっと早速確認したいと思います。はい、でも今その電子証明の有効期限がちょっと短い、有効期限が5年ということなんですけれど、これはなぜなんですか？
はい、患者さんが個人で設定されている暗証番号が解読されてしまう恐れが出てくるなど、うん、安全性、信頼性を維持するためあえて5年で設定されています。
あ、そうなんですね。そうですね、さっきおっしゃった10回目の誕生日ということは10年ということですもんね。10年だったらだいぶ忘れてますね、はい、確かにね、はいはい、暗証番号忘れたりとか確かにありそうですもんね。なので、まあ、5年までで切り替えましょうということなんですね、はい、これも安全を考えてということなんですね。なるほど、わかりました。はい、これ公費の保険証というのを持っていらっしゃる場合はどうなんでしょうか？
はい、現時点でのオンライン確認システムでの公費の確認が実施できる自治体が限られているため、
はい、
ほとんどの自治体では公費を窓口に提示していただく必要があります、
はい、
そちらに関しても随時拡大が進められており、当院でも早く実施できるとさらに多くの患者さんの負担軽減につながるのではないかと思います。
こちらをお持ちの方はちょっとしっかり気をつけていただきたいということですね。はい、はい、ありがとうございます。で、保険証がこう切り替わりになるということになりますけれども、原本がなくてもこれ確認ってできるものなんですか？
はい、保険事情等で健康保険の手続きが終わっていれば原本が手元に届いていなくてもオンライン資格確認システムで新しい保険情報を確認することができます。
そうなんですね。なんかどうしても今までこう現物があって切り替えで新しいのとっていうのを思ってましたけど、まあ、切り替わった社会保険からこう切り替わったりとかしてももうちゃんとそれはシステム的に切り替えてくださっているのでこちらで何かする必要はないっていうことなんですね。
はい、
あ、楽ちんそうなんですね、ありがとうございます。はい、でもまだ未だにマイナンバー準備できてないわっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そういった方はじゃあ病院で受診できなくなってしまったりするんですか？
今現在お手元にある保険証を使用できる期間が最長で2025年の12月1日までとなりますので、
はい、
それまでにご準備をしていただく必要があります。
そうなんですね。じゃあ1年間、
はい、
猶予期間いう言い方なんですけれどもしっかりと準備する期間があるのでこの1年の間に準備すれば大丈夫ということですね。はい、そうです。なんかね、どうしてもご高齢の方とかは分からへんしそのまんまにしてるわという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、まだ1年間有効期間、ね、ありますのでその間にしっかりと慌てずに準備していただけるといいかなというふうに思います。はい、それからのさっき の有効期限が5年になったのは暗証番号がみたいな話もありましたけど、もう暗証番号わからないわってなってしまった時に受診できないとかそんなことはないんでしょうか？大丈夫でしょうか？
わからない方は病院に設置されているオンライン資格確認システムは顔認証でも対応可能です。
そうなんですね。はい、顔をこうなんか近づけたら分かってくれるみたいな顔認証ですね。
はい、カメラが設置されてますので。
そうなんですね。
はい、それに認証されます。
もうなんかそれが一番便利かもしれない。暗証番号ねついつい忘れちゃうので顔認証もできるそうですので、はい、そこは安心していただけたらいいかなというふうに思います。なんか ちょっとお二人のお話を伺って安心できました
ありがとうございます、はい、
なんか12月に、ね、入ってあのマイナンバーカードに切り替わるということでどんな風になるのかなと思ってたんですけどメリットもたくさんありますしね管理マイナンバーカードさえしっかりと管理しておけば大丈夫だということも注意点も教えていただけたので、はい、皆さん安心して使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。またあの初めて行ってわからなかったらまた窓口でお二人教えてくださいますよね。
はい、大丈夫です、はい、
よかった、はい、あの優しいお二人が教えてくださるそうですので安心して丸太町病院にいらしていただけたらいいかなというふうに思います。いや、はい、あの今日はあの気になっていたマイナンバーカードそしてあのこの保険証どうなるのかなというお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しいただきましたのは楽和会丸太町病院管理課の永田雅恵さん、田中由紀奈さんのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。このコーナーは放送終了後ウェブサイトからもお聞きいただけます。ラジオミックス京都ウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。